グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のミル編集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。ブレーメンの町楽隊。ある男がロバを飼っていました。このロバは長い間忠実に仕えてきたのですが、今はすっかり力が弱ってしまってほとんど役に立たなくなりました。そこで主人はロバを片付けようと思いました。けれどロバはどうも風向きが悪いことに気がついて、そこを逃げ出しブレーメンへ向けて旅に出ました。あそこへ行けば町の楽隊になれると思ったのです。しばらく歩いていくと、猟犬が道端に横になっていました。その猟犬は走ってくたくたになったようにはあはあ息をしていました。
おや、どうしてそんなにはあはあ息をしてるんだい？
とロバが聞きました。
ああ、わしは年を取ってしまってなあ、
と犬が言いました。
日一日と弱くなって、もう狩りにも出ていけなくなったもんで、ご主人はわしを打ち殺そうとなさった。それでわしは一目散に逃げてきたんだ。だがこれからはどうやって自分のパンを稼いだらいいものやら。
まあ聞いてくれよ、
とロバが言いました。
僕はこれからブレーメンへ行って町の楽隊になるんだ。一緒に行ってあんたも音楽で身を立てないか？
犬はその気になって一緒に行きました。しばらくすると一匹の猫が道端に座ってひどく沈んだ顔をしています。
おやおや、何がそんなに気に食わないんだい？
とロバが言いました。
誰がそんなにウキウキしてられますか？
と猫が答えました。
命に関わるっていうのに。私は年を取ってしまったもので、ネズミを追っかけるよりも暖炉の後ろに座って考え事をしている方がよっぽどいいのに、うちの奥さんは私を溺れ死にさせようとしたのよ。私は逃げてきたんだけど、なかなかいい思いつきはないし、一体どうしたらいいんでしょう。
僕らと一緒にブレーメンに行こうよ。あんたはセレナードがうまいだろう。町の音楽隊になれるよ。
猫はその気になって一緒に行きました。それから三匹の逃げ出し組はある屋敷のそばを通りかかりました。すると門の上に音鳥が止まって力任せに叫んでいました。
あんたの叫び声は 骨の髄まで響くなあ。
とロバが言いました。
何をしようって言うんだ。
天気がいいって予報してやったんだ。
とオンドリが言いました。
今日は聖母マリア様の日で、マリア様が幼子イエスの下着を洗って干そうというわけなんだ。だが明日は日曜日でお客さんが来るもんだから、うちの奥さんは無慈悲にもお手伝いさんに、明日この私をスープにして煮て食べようと言った。私は今日首をちょん切られなければならない。それだから叫べる間に声を限りに叫んでるのさ。
なんだ赤頭。
ロバが言いました。
それより僕らと一緒に行こうじゃないか。僕らはブレーメンへ行くんだ。どこへ行ったって死ぬよりいくらかマシなものがあるもんだぜ。君はなかなか声がいい。みんなで音楽をやればちょっとしたものになるんじゃないか。
オンドリはこの誘いが気に入りました。それで4匹が一緒に旅をし始めました。けれどもブレーメンの町にはその日のうちに着くことができませんでした。夜になると森に差し掛かったので、そこで泊まることにしました。ロバと犬は大木の下で横になり、猫とオンドリは木の上の方へ登りました。オンドリは木のてっぺんまで登っていって、一番安全と思われるところに泊まりました。そして眠り込む前にもう一度四方を眺め回してみました。すると遠くの方になんだか光るものがあるように思いました。それで仲間に、あまり遠くないところに家があるに違いない、明かりが見えるからと叫びました。するとロバが言いました。
それじゃあそこへ行こうじゃないか。何しろここの宿はひどいよ。
すると犬が言いました。
そうだ、それにいくらかの骨といくらかの肉があったら僕にはもっとありがたいし。
みんなは明かりの見える方へ行きました。明かりはだんだん明るく、だんだん大きくなりました。まもなく高校と明かりのついている盗賊の家に着きました。一番大きなロバが窓辺へ行って中を覗き込みました。
何が見える、足毛のロバさん。
とオンドリが聞きました。
何が見えるかって、
ロバが答えました。
素晴らしいごちそうと飲み物のあるテーブル、それに盗賊たちが座ってえらく楽しくやってるぜ。
そんなものが僕らにもあればな。
とオンドリが言いました。
ああ、あそこへ行きたいな。
とロバが言いました。動物たちは一体どうやったら盗賊たちを追っ払うことができるか相談し始めました。ついにある方法を思いつきました。ロバが前足を窓辺にかけて立ちました。 そして犬がロバの背中に乗りました。猫が犬の背中に這い上がりました。そして最後に鶏が高く舞い上がって猫の頭の上に止まりました。準備ができるとみんなは合図をし合って一斉に音楽を始めました。ロバは叫び、犬は吠え、猫はニャオと鳴き、オンドリがコケコッコーと時を作りました。叫びながらみんなで窓を破って部屋の中に飛び込んだのです。窓のガラスはガチャンガチャンと床へ落ちました。盗賊たちは恐ろしい叫び声に怯えていたのですが、これは幽霊が飛び込んできたに違いないと思って震え上がり森へ逃げていきました。4匹の仲間はテーブルについて、残り物ではありましたが、まるでこれから1ヶ月何も食べられないかのようにガツガツ食べました。4匹の学士は食べ終わると明かりを消して、それぞれ自分の太刀に合ったような寝床を探しました。ロバは堆肥の上に横になり、犬は扉の陰に横になりました。そして猫はかまどの上の暖かい灰のそばに横になり、オンドリは天井の梁の上に座りました。みんな長い旅で疲れていたのですぐに眠り込みました。真夜中過ぎて盗賊たちは家の明かりが全部消えたのが遠くから分かりました。そしてすっかり静まり返ったようなので親玉は言いました。
俺たちはあんなに驚かされることはなかったんだ。
そして一人の手下にあの家を調べてこいと命令しました。偵察に出された盗賊が行ってみると家中静まり返っています。それで台所に入って明かりをつけようと思いマッチを手に取りました。ところがランランと光る猫の目を見て炭火がまだ残っているのだと思って火をつけようとマッチをそこへ近づけました。けれども猫には冗談は通じません。猫は男の顔に飛びかかって唾を引っ掛け顔を引っ掛きました。盗賊は仰天して逃げ出し裏木戸から飛び出そうとしました。ところがそこに寝ていた犬が飛び上がって盗賊の足に噛みつきました。それから庭の堆肥のそばを走り抜けるとロバが後足でしたたかに蹴飛ばしました。この騒ぎで眠りから起こされすっかり目の覚めたオンドリは天井の梁から大声で叫びました。
コケコッコー、コケコッコ
ー。盗賊はあらん限りの力を振り絞って親玉のところへ駆け戻って言いました。
ああ、あの家には恐ろしい魔女が居座っています。そいつは私に息を吐きかけたかと思うと長い指で私の顔を引っかきました。扉の前にはナイフを持った男が立っていて私の足を刺しました。そして庭には黒い怪物がいてそいつが棍棒を持って私に殴りかかってきました。屋根には裁判官が座っていてその野郎をここへ連れてこいと怒鳴りました。それで私は夢中で逃げてきたんです。
その時からというもの、盗賊たちは二度と再びこの家へ入っていこうとしませんでした。一方、四匹のブレーメンの町楽隊はこの家が大変気に入ったので、二度と家から出ていこうとしませんでした。この話を聞かせてもらったのはついこの間なんだよ。さあ、ということで今回はブレーメンの町楽隊をお届けしました。ブレーメンの音楽隊というタイトルの方が私たちには馴染みがあるかもしれませんよね。ロバが出てきて、犬が出てきて、猫が出てきて、鶏、おんぶりが出てきてという流れは全く一緒だったかと思いますが、まあ、こんな風なお話だったのかなと改めて知るところもあったりしました。まあ、めでたしめでたしということになるでしょうかね。1月、今年最初の配信でしたけれども、お楽しみいただけたでしょうか。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子どもと家庭のメルヘン集からブレーメンの町楽隊をお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。